はい、渡辺です。いやー、お久しぶりです。ビットコイン損切りしました。もう一度言います。ビットコイン損切りしました。全部5年前から持ってるやつはもう全く手をつけてないんだけど、5年前から持ってるやつはね、今回みんなに330万円で 4.21BTC 買ったよ、またこっから2万ドル、1万5千ドルって買い足すの見せるよって言ったでしょ。あれの一番最初の 4.21BTC みんなに買ったよって見せたやつを損切りして、もうまっさらにしました。ちょっと具体的に数字は見てないんだけど、マイナス250万くらいです。270万とか。マイナス200何十万で一回、清算しました。なぜ清算したのかについてちょっと、お話しさせてください。ですね。まあ今ビットコインの下落相場なんだけど、まあ単刀直入に俺がなぜ損切りをしたのか。ね、昔から買ったやつは放置なんだけど、新しく今回から入れ始めて、5000万円分入れるよって言ったやつの、最初に買った1500万円分、1400万円分か、は、もう損切りして200何十万の、マイナスで、250万くらいかな、は損切りで、とりあえず終わらせました。で、なぜなのかについてちょっと話したいんだけど、根拠はないんだけど、嫌な予感がした。嫌な予感がした。何の嫌な予感なのかっていうのがね、あなたたちにちょっと伝わるかどうかわかんないんだけど、感覚的なものだから、ちょっと話してみたいんだけど、まず、今回7万ドルくらいまで行って、ビットコインが11月に。で、こっから下がるよってみんなに言ってて、VR ゴーグルの中でも、300万、250万でかなり多く入れるよって言ったんだけど、そのことに関しては間違ってないと思うんだけど、まず、じゃあ今回入れるよって見せてったけど、YouTube にも、YouTube ね、YouTuber、仮想通貨 YouTuber 系の奴ら、もう、同じように見せてたわけよ。はい、買いました。ここで買うのが男だ。ここで買うのが男だって。で、俺と全く同じところで、2万5000、2万、1万5000、1万でね。1万ドルね。入れてくぞっていうのを、1万ドルまではみんな落ちないと思うから、1万5000ドルくらいで強く入れるって、全く俺と同じことやってたわけよ。まあ、少なからず3人くらい見たわけね、俺。この短期間で。じゃ、全く俺と、じゃ、俺入れたら4人ぐらいいるってことなわけよ。で、俺それでちょっと怖くなったわけね。なんでかって言ったら、感覚的な話なんだけど、過去俺がビットコイン投資した時って、笑われてたわけよ。みんなに笑われるから入れたわけね。だって自分が勝てると思ってて、みんなが笑うんだったら、俺はそれ勝ちのビクトリーロードだと思ってるわけよ。それも VR ゴーグルのメタバース空間の中で言ったけど、いつもそうだった。俺がウクライナ行くって言った時もみんなバカにしたし、ね、なんだそこっつって。中国輸入やる時もバカにしたし、楽天行く時もバカにしたし、ビットコイン買う時もバカにしたんだけど、今回俺がやろうとしてることを、同じことをやろうとしてる奴らがいて、あれ?って思ったわけよ。で、俺が今回2万5000ドル、2万ドル、1万5000ドルで入れていくっていうのを、まあ、っていうかそのそいつらを見てたら、ほとんどのなんか仮想通貨にやってるツイッターのやつらとかそういうやつらがそのコメントでいいなって言ってたの。いいなって何かって言ったら、ツイッターの人たちは、とかまあ今仮想通貨やってる人たちは、この12月とか1月とか2月とか3月で金を入れちゃってるわけね。だから、いや、仮想通貨バブルだ、乗り遅れる、やってないやつと僕の差がついちゃう、うわーっつって11月頂点をつけたんだけど、そっから下がった時に難品買いって言って、12月に買った、1月にも下がった買った、3月にも下がった買ったってやって、 さらに今大暴落してるから、うわーもう金全部入れちゃったよってなってるわけよ。わかる？ 11月、この間の11月に頂点をつけて今下がってきてるの、ジグザグジグザグしながら。でビットコインとか投資に乗れないやつは11月の上げを見て、その買ってない人と買ってる人の差がすごい激しくなっちゃうわけじゃん。そうするともう一生追いつけないわけじゃん。いやだから例えばじゃあ渡辺のことムカついてるやつがいるとするんじゃん、物販情報発信者とかで。でもう渡辺がビットコイン持ってること知ってるわけよ、聞き耳立ててるから。で11月にブワーッと上がってった時に、これだともう渡辺に一生追いつけないと、なんか勝てると思ってるわけよ、勘違いなんだけど、うん、なんか勝てそうなぐらいに見えるんで多分俺ってね、俺から見ると余裕でこいつら相手になんないと思ってるんだけど、で差がついちゃうまずいと思って12月ドーンって下がった時に買った、1月下がった時に買った、3月で下がった時に買ったって、大体難品って3回なわけよ。大体難品って3回でみんな分けるわけで、初心者、あのそのトレーダーじゃない人たちは普通3回なわけよ。3回って何かって言ったら、2万5000ドルで資産の3分の1、2万ドルで資産の3分の1入れる、1万5000ドルで資産の3分の1入れるって言って、まあ、大体自分の持ってる資産を3分割ぐらいに分けるのね。5分割とかにする人いないわけ、あんまり。そのプロじゃない限りね。本当に上手な人は毎月に分けるのね。1年間とか12分割するんだけど、まあそれはちょっといいとして。で、要はみんな入れちゃってるわけよ。で、暴落の時に入れちゃってるから、もう、入れれば入れるほど金溶けるわけよ。でも大体みんな最後のあたりとか真ん中あたりに一番でかい資金を用意してるから。要は2万5000ドル、2万ドル、1万5000ドルでの3段階で買うんだったら、この1万5000ドルと2万ドルあたりにでかい金を用意してるわけよ。つまり何が言いたいのかって言ったら、この11月とか12月に買ったやつらって相当資産が溶けてるわけよ。だってもう頂点から買っちゃってどんどんどんどん下がってきてるから。で、資産の、要は今まで持ってなかったわけじゃん、そいつらは。持ってないってことはプロじゃないわけなんだから、お金を入れちゃってるわけよ。これ別に、結構他のグループとかでもそうなの、すごいのよ。俺が見た感じそういうことをやってる奴が多いわけよ。だから、俺が2万5000ドルとか2万ドルとか1万5000ドルで入れるってなったら、羨ましいと思うわけよ。今から入れられるから。わかる？だから、YouTube とかでも、はい、僕今から買ってくの見せますよって言って見せてるわけよ、みんなね。見せてる人たちがいるわけよ。俺と同じことやってるわけよ。それを見てコメントでもう入れちゃった奴らの気持ちは、うわ、羨ましいな、今から入れられるやんっていうところなわけよ。俺たちも入れちゃったもん、もう金ねえよ。こいつら今から買えるのかよ。こんなの俺が買った4万ドルとかに戻ってきたってもう倍じゃねえかよって。要は、その難品で買ってった12月から1月、2月、3月で買ってった奴らから見たら、自分が買ってったところに、今ビットコイン2万ドルだから、そいつら多分4万ドルとかで買ってるから、平均取得単価ね。3万5000とか。つまり、今から下がってって買ってったら、そいつらが入れてったところになっただけでも倍なわけじゃん。だから、うわ、いいなって言ってるんだよ。で、俺はそれに急ブレーキがかかったのね。なんでかって言ったら、笑われてたはずなんだよ。入れるってなったら、今まで成功するものって基本的に羨ましいなんて思われたことないわけね、俺。バカだって言われてるから、それが、ゴーサインだったわけ、俺のビジネスの感覚だとね。わかる、言ってる意味。中国輸入やろうと思ってんだよねってみんなに言って、うわ、いいな、俺もやろうと思ってんだよって言ったら、ちょっと危険なサインなわけよ。バカじゃねえのおめえって言われた方が俺としてはゴーサインなわけね。言ってるの分かる？今まで数多くそれで成功してきたんだけど、なんかね、今から買える奴らを羨ましいと思ってるっていうのが俺はなんかすげえ腑に落ちなかったわけね。あれ？俺がやろうとしてることって羨ましいと思われてんのって、なんかちょっと違うなって思って、で、それがまず一つなんだけど、いっぱいあるんだよ、この嫌な。で、なんかね、バイナンスとか、その仮想通貨の、ソラナとかの 今要は仮想通貨で上位にあるね、ランキング上位にあるコインのコミュニティたちがパーティー開いてんの今ね。イエーイって、冬の時代また2年後会おうぜ、ズカバカズカバカみたいなダンスパーティーみたいな開いてんの、みんないろんな国とかで、また2年後に会いましょう、わーみたいなことやってんの。それも要はもう冬の時代が来るってみんな読んでるから、これどういうことなのかって言ったら、今から金入れてくやつがいないってことなわけよ。そうなわけじゃん。だってまた2年後3年後会いましょうって言ってるってことは、またみんなプロダクト、いいプロダクト作って製品作って2年後3年後に会おうぜ、冬の時代乗り切れるか、俺たちはもう利確してるし金も集め終わったぞ、みんな投資してくれたからそれ利確したぞ、だから俺たちは2年3年冬の時代が来たってプロダクト作れるからな、またなみたいな感じで、その投資して損してる奴らもまあいるんだろうけど、ふわおーとかやってんの、パーティーみたいな。俺それ見て、あ、じゃあ今から2年間とかも入れてくやつがいないわけよ。要は上がってったとしてもそれをブワーって買ってくやつらがいないわけよ。だってみんな冬が来ると思ってんだから。わかる？で、さらに今とんでもないことが起きてんのね。それ何かって言ったら、あのね、スリーアローズキャピタルっていうね、VC がいるの、有名な。スッチューってやつが、中国人のスッチューってやつが運営してるやつなんだけど、そこが今、倒産しそうなわけね。それなんでかって言ったら、今回ね、バブルが2021年ブワーって始まった時に、浦さんから連絡来て、いや、渡辺さん、ビットコインほんま上がってるじゃないですか。マジ資産やばいことになってんじゃないですか。って言われたわけね。で、浦さん、まだ間に合うから今なんか買っといたらって言ったら、いや、実は僕買ってるあるんですよ、と。で、さらにどんどんどんどん買い足していきますって言うから、もう上がっちゃったら買わない方がいいですよって言ったら、いや、今回の上げはもう全然違うと思う。VC とか、すごいお金を持ってる機関、機関投資家とかね、でかい金を扱う人たちね、が入ってきてるから、もう下がらないんじゃないかって言ってきたわけよ。もう下がらないと僕は思いますって言ってたわけね、メールで、チャットで。俺はそれはちょっとあれなんじゃないかと思ったんだけど、その VC が今破産しそうなわけよ。要は、2016年に VC はいなかったわけね、2017年。2020年とかの今回の上げから急に金融機関だとか、株式会社だとか、テスラだとか、そのスリーアローズキャピタルだとか、そのいろんな、その個人じゃない人たちが入ってきたわけよ。で、彼らは今回初めて仮想通貨業界に入ってきたわけよ。だから、そのスーチューもインタビューで言ってたんだけど、いやもうこれはスーパーなんとか、なんだっけ、スーパーなんとかゾーンに入って、もう下がらないと。大きく下がったらでかい機関投資家が買っていくから、もう昔みたいな暴落はありえないって言ってたわけよ。だから、浦さんと同じこと言ってたわけよ。つまり、VC も今回仮想通貨に初めて参入してるから、仮想通貨がこんなに下がるってことは知らないわけよ。知ってるというか実体験を持ってないわけよ。だからもう今回の上げは、2021年から始まった上げね、もうずっと続くスーパーゾーンみたいなのに入った。もう暴落が来てもすぐ買われるからもうないっていうのが噂でブワーッと広まってたわけよ。だから みんな浦さんと同じような勘違いしてたわけね。俺はそれがすげえ腑に落ちなかったわけよ。なんだその考え方って。なんだ今回からもう二度と下がらないってって。そんなことあんのかって。怪しいと思ったわけね。で、それをなんと VC たちもやってたわけよ。で、VC は何をやってたかって言ったら、今回スリーアローズキャピタルの数値で倒産しそうなんだけど、何が起きてんのかって言ったら、今リアルタイムで、テラっていうコインがあったのね。つい最近まで時価総額トップ10に入ってた韓国のコイン作った、コインで韓国人が作った、ド・ノーっていう、なんか、ちょっと読みにくい名前の韓国人が作ったコインなんだけど、そこにスリーアローズキャピタル大量に投資してたわけね。まあ、スリーアローズキャピタルの数値は、ポルカドットとかにも、ソラナとかにも超投資してる投資家なわけよ。で、そのルナっていうコインは、ディーファイっていう、自動金融システムの中で、UST、US ドル、ドルに連動されてるコインを買うと、20% の利息がもらえるってやつだったら、年間ね。で、それっておかしいじゃん。 要はドル、1ドルと同じ価値をずっと保つために、ね、保つものなんだけど、それを持ってる人たちがボタンを一つ押すだけで 20% の利息が年間もらえるっていうシステムだったんだけど、その 20% ってどこから来るんだよって話じゃん。 20% どこから来るんだよって。でもね、そのシステムはどうでもいいわけよ。その UST っていうものに、スッチューは顧客から集めた財産をほとんど入れてたわけね。で、20%スッチューは、そのスリーアラズキャピタルは年間もらうわけじゃん。それが拡大してる間は大丈夫なんだけど。拡大してる間は大丈夫なわけよ。それが始まって。20% もらってるから、うわー年間 20% なんか月に 2% ぐらい利息ほんまにもらえたわ。だったらもっと入れとこうっつって、もう本当に投資詐欺と同じだよね。もうガンガン入れたわけですよ。で、集めた顧客、スリーアローズキャピタルに預けた顧客には、年間 8% の利息を渡すから僕たちに金預けませんかって言ってたわけよ。つまり、スリーアローズキャピタルのスッチューは、その韓国人が作ったテラっていうコインの大口投資家で、そのコインのことを信じてたから、顧客から 8% を約束、顧客に 8% を約束してお金集めたものを、その UST を買って年間自動の DeFi で 20% もらってたっていうからくりだったわけね。わかる？ちょっと音声だけで話してるからややこしいかもしれないけど、とにかく時事ネタとしてリアルタイムとしてそういう話なわけね。で、その 20% のシステムがこの間崩壊したわけよ。ステップンっていうやつが崩壊したって話したじゃん。そのステップンの1週間か2週間前に UST ショックって言って、その UST のシステムが破綻して大暴落したわけよ。で、こっからなんだけど、それね、スッチューは本来いくら入れてたのかなわかんないけど、何百億か損失を出したわけね。で、そのテラ、UST を作ったテラの創業者の韓国人が、このシステムを救うためにさらに投資家、スリーアラーズキャピタルとかいろんな投資家に救いたいんで、もう一回お金を出してくださいって言って、もう大損失が確定する前に、さらにスリーアラーズキャピタルは何百億も渡したわけよ。テラの創業者に。で、テラの創業者は、テラっていうコインをかなり割引渡したわけね。スリーアラーズキャピタルのスッチューに。それがうまくいかなくて、さらに大暴落をしたことによって、もう数百億円っていう損失を出しちゃったわけよ。もう無価値になっちゃったのね。ちなみにその数百億円は今、6000ドルの価値しかないんだって、数百億円が。60万円の価値しかないんだって、もう全部は入れて。で、何が起きたのかって言ったら、スッチューは、顧客からお金を集めるだけじゃなくて、その仮想通貨のレンディングシステム。レンディングシステムっていうのは、仮想通貨でここにお金入れたら、80ビットコインを1万円分入れたら8000円分のビットコインまでさらに貸すよっていう、その入れた額の8割を貸してくれるっていうレンディングシステムを運営してる会社がいっぱいあるんだけど、そこからも集めてたわけよ。言ってるわかる？要は FX で言うと レバレッジをかけてゲームやってたわけ。いや、お金を借りて投資してたわけよ。で、さらにそのスッチューは昔の浦さんみたいにハイパーなんとかゾーンに行って、今は機関投資家が入ってくるからもう大暴落しても誰かが買うから、そんな昔みたいな暴落は起きないって言って、この仮想通貨が伸びていくことに信じていろんなところに投資したわけよ。借りた金もどんどんどんどんどんどんで、新しく出てきたその DeFi だとかいうシステムにもどんどん投資して、なおかつそのシステムをフル回転させて、さらにそのレンディングコンピューターも持ってるお金を100億入れて80億借りて、それをさらに80億入れて60億借りて、60億それの入れて、さらに40億借りてっていうのをずっと繰り返してたわけよ。わかる？もうスーパーレバレッジかけてたってことね。なぜなら、その、前の浦さんと同じで、もうこれは機関投資家が入ってきたから大暴落なんかありえないって信じきっちゃってたわけよ、もう VC たちが。要は VC が2017にいなかったわけよ。2017年の仮想通貨バブルっていうのは日本人が起こしたバブルなわけよ。リップルとか言って。それで2021年のバブルは今度機関投資家が起こしたわけよ。 その機関投資家たちは自分たちが入ってきたから、もう、そんな昔の個人みたいな暴落なんか起きるわけないっつって、レバレッジかけてこの業界は絶対伸びていくっつって、4年に1のバブルを繰り返していることを無視して、ガンガン金突っ込んでレバレッジかけたってことなわけね。だからいきなり有名になったわけよ。ちょっとした、スリーアラズキャピタルなんてほぼ無名だったのに、その2019年に大量にレバレッジかけてやったから1兆円運営しているとかって、超いろんなところに取材されてたわけね。そういう VC がめちゃめちゃあるわけ、別に今回スリーアローキャピタルじゃなくて。いうか、スリーアローズキャピタルは今ね、お遺書っていうのかな。お遺書って言って、お前らさらにお金入れないと生産して損失確定させるよってなってるわけよ。だって借りてるから。要は FX で言うならレバレッジ100倍とかかけてるような、まあ何十倍かけてるようなもんだから、その、ビットコインが下がってるわけじゃん。他の仮想通貨も下がってるわけじゃん。で、あなたたち持ってる金以上にゲームやってるわけなんだから、もう損失、さらにお金を入れないと、もうこのゲームできなくて、あなたたち損切りでマイナスってことで、うちから出てってっていうのが連絡が来まくってるわけよ。わかる？で、この、スリーアローズキャピタルにお金を貸してるのは、さらに機関投資家とかまで貸してんだって、そのレンディングシステムとか仮想通貨の、ランキング70位のコインのやつらとかがもういろんなやつらにスリーアローズキャピタルとかに金貸してるから、ここが破産するとか金返せないってなると、スリーアローズキャピタルにお金貸してた個人じゃなくてさらに機関投資家まで金がなくなることになるわけね。要は数中は人から金を集めて危ない運営をしてたわけだから、でそれがもうお金返せないわけだから、返せないってなると今度スリーアローズキャピタルにお金を貸してた機関投資家たちも、え、俺たちが貸した10億のうち、もう1億もしか戻ってこないのとかになるわけよ。だから今、仮想通貨業界を盛り上げたプレイヤーたちがお金がないわけね、今ね。で、これどうなるかって言ったら、おそらく今2万ドルなんだけど、ビットコインが。今見て、ビットコイン2万ドルなんだけど、もしこれが3万ドルとか4万ドルまで一時反発してバーンって上がったとしたら、とにかく現金化したいやつが今いっぱいいるわけよ。その、個人投資家もそうだし、ツイッターのやつらもそうだし、12月から難品してるやつらとかも、難品って下がったら買ってくやつらね。要はこの仮想通貨で差がつけられると思って渡辺に負けたくねえとか言って入れたやつらとかが、もう3万ドルとか4万ドル、今からビットコインが倍になったら売りたいわけよ。もうとにかく手持ちの資金を確保したいから今。もう入れちゃってるから彼らは。ってことは下がるわけよ。つまり今2万ドルなんだけど、もしこの2万ドルが4万ドルに例えば上がったとしても、現金化したい奴らが半端なくいるわけね、今。わかる、言ってる意味。だからもう、抑えつけられてまた下がってくるってことなわけよ。だ市場の状態がめちゃめちゃ良くないの。それだけじゃないのよ。だからさっき言った、今から俺が買うって言ったら羨ましいと思われてる。まあ俺っていうか、その YouTuber たち。で、さらに今そのスリーアローズキャピタルの件で、その機関投資家っていう奴らが何兆とか運営してる。全然固い投資してなくて、普通にレバレッジかけた個人投資家みたいなことやってたってことが分かったわけよ。で、さらに彼らが破産したら、戻ってこない奴らがいっぱいいるわけね。で、その恐怖から今から例えばビットコインがもし反発して2万ドルから4万ドル上がったとしても、もう売りたい奴らがもう個人から、機関投資家からいっぱいすぎて、上がっても絶対に下がるわけよ。だって買っていくやついないから今から。あの、アメリカが買うとか、アメリカの国が買うとかいうぐらいのレベルじゃないと、その、もう上がっていかないと思うわけよ。じゃあどうなるのかって言ったら、そろそろそこからって買って、みんな買って4万ドルに上がったら、その今負債抱えてるやつが1年後にバーンと売って、あーまた下がってきた、つって。で、また上がってくるからコロコロ大丈夫かな、つってみんな買ってって、また、上がってきた時に金なくなった、1年半後とかに金なくなった投資家とかが、またバーンと売るから、もう、行ったり来たり行ったり来たりして、これ上値を押さえつけられるっていうのね。それでようやく1年、2年、3年かけて、プレイヤーが変わったら、上がってくるわけよ。それが起きたのが、2017年の個人投資家から、2020年、21年は機関投資家に変わったわけね。プレイヤーが変わったってことなわけね。持ってるホルダーが変わるって言うんだけど、これを。そのためには時間が必要だって言われてるの。わかる、言ってる意味。まあ、つまり、渡辺さん、つまりこれどういうことですかって話でしょ。つまり、俺は、 今買っても上がってこねえと思ってるわけね。上がったところで、その売りたいプレイヤーがいっぱいいるってことなわけ。この情報が嘘じゃなければ。で、たとえこの情報がじゃあ、その機関投資家たちがなんか、俺たちに手放させて、嘘の情報を流して、そのさ、わざと下げて遊んでるっていう説もあるんだけど、それにしても、今回$25,000、$2万、$15,000で俺が買います、見せますって言ったことを、同じように YouTuber たちがやってて、それを見て羨ましいと思ってるっていう時点がなんかおかしいわけます。俺じゃない奴らもそれをやってて、こんなにいっぱいやってんだから、それを。俺一人だけやってることだったらいいんだけど、同じこと考えてる奴が多すぎるわけよ。それがまず嫌な予感。で、さらに羨ましいと思われてるのが嫌な予感。つまり、早い話言うと、これ、まだ1万ドルぐらいで買えるチャンスあるかもしんないわけね。2年、この1年半ぐらいで。要は1万ドル行ったり、2万ドル行ったり、1万5千ドル行ったり、2万ドル行ったり、2万5千ドル行ったりって言って、この、なんて言うんだろう。まあ、早い話、俺が今回買おうとしてた2万5千ドル、まあ、買ったんだけど、一回2万5千ドルでは。2万5千ドル、2万ドル、今2万ドルなんだけどね。1万5千ドルあたりを数年間、うろうろするんじゃねえかと思ってんのね。うん。つまり、俺が前回入れたあたりぐらいが、この横横するところの上になるんじゃねえかって予想なわけ。まあ、わかんないけど、少なからず、今から減る可能性が高いと思ったわけね。俺、金が。で、結構でかい額だから入れるの、もったいないからやっぱりいきなり200万とか250万とかなくなるの。なくなったんだけど。だからちょっと、もうすでに持ってるものがあるから、過去に買ったやつね。それはまあ置いといたとして、新規に金入れるのはちょっとなんか雰囲気的に、ここでリスク取るべきなのかって疑問が出てきちゃったんだよね、自分で。新規に、ここでさらに大勝負かけるようななんかフェーズじゃねえような気がしたんだよね。じゃあもし上がったらどうするんですかって、それはもうすでに持ってるものがあるから、まあそれで、すでに持ってるものって何かって言ったら、2021年に俺がやってやったぜ、送り人になったぜって言ってたぐらいは持ってるわけよ。つまり今から700万に戻ってきたら、もう送り人には なるわけですよ。俺の持ってる、すでに持ってるものでね。でも新規に入れてみんなに見せるっていうのはなんかまだ美味しい会話が来るような気がしてんだよね。美味しい会話って何かって言ったら、なんとかショックみたいな、1年後とかにだかコロナショックみたいに、わかんないけど、ダーンっつってもうビットコイン1万ドル割るかみたいな、一瞬だけそのシーンが来るような気がするんだよね。まあ少なからず俺は分かんないんだけど、新規に投資するのはとにかくやめようと思って、もう実は損切りは結構前にしたんだけど、パーンってね、数日前に。ただリアルタイムでは配信しなかったわけですよ、うん、まだ様子見てたからね、うん、まあ、とにかくたとえここから上がったとしても、おそらく今損失出してるやつが売りたがるわけよ、うん、今なんかねすげえ、だからね、今今後どうなるんですかっていうのなんだけど、俺ね、今はい買いましたって見せびらかしてるやつにね、いるんだよ。物販系の情報発信者、別に中国輸入じゃなくて、アマゾンだけじゃなくて、セドリのやつらとかもそうなんだけど、なんかね、ビットコイン買ってるぜっていうのをみんな見せびらかしてるわけよ。それで俺、あれって思ったわけ。これ俺だけの特権だと思ってたんだけど、なんかみんなやってんなって。それで俺なんかちょっと一歩引いたわけね。ていうか、そんなやつらに、なんかいい目が起こるわけがないんだよね。なんかこんなみんながやってることで、みんなが総勝ちできることなんて俺ないと思ってんだよね、その。なんかね、良くない雰囲気なんだよね。物販系のメルカリ転売を教えてる先生とかも、なんかビットコインのやつ貼り付けて、もうメルカリ転売の先生なのに、ビットコイン自分がいくら持ってるかって言って、まあ大体1000万くらいとかなんだよ。それを見せびらかしてるわけ。俺ね、なんか嫌な予感すんだよね。そんな奴らがうまくいったなんていう風にならないと思うんだよね、単純に。なんかこれはね、嫌な予感としか言えないんだよ。嫌な予感って何かって言ったら、 海外歩いてる時に、もう、ここ歩いたらやばいなって感じる時があるのね。それってね、言い表せないんだよ。ちなみにね、海外って夜出歩くなって言うんだけど、俺基本的に夜めちゃめちゃ出歩くわけね。うん。で、一番やばかったのは、パレスチナだったわけよ。パレスチナの夜はめちゃめちゃやばかったのね。で、何がやばいんですかと思うじゃん。夜9時に外出たの。9時か10時くらいに外出たんだけど、パレスチナ。誰も歩いてないんだよ。要は、昼間は賑やかな八百屋さんとか、コーヒー屋とかいっぱいあったのに、シャッター全部閉めて、あ、10分あるけど、20分あるけど、人が歩いてないわけ、俺以外。それで俺超怖くなったわけよ。要は、なんかね、夜歩いちゃいけないっていうところってさ、なんか、ヒップホップの格好した黒人のギャングがいるようなイメージでしょ、あなたたち。実際はそうじゃないんだよ。誰も歩いてないわけよ。もう昼間の賑やかさと打って変わって、悪い奴らすらいないわけよ。だからもう、もし誰かと会ったら、助けてって言ってもシャッター閉まってるし、誰もいないわけよ、そこには。もう、助けてくださいって言う人がいないわけよ、見えるところに。それが一番俺は、ゾクッと来たわけね。閉まったって。気軽に散歩しちゃいかんわ、ここはって、本当に思ったわけよ。もうなんか、助けるところを呼ぶところもないわけ。見えるところがいないし、人に会う気すらしないわけよ。だから自分がなぜそこを歩いてるのかさっぱりわかんないわけよ。誰もいないんだから。わかる。まあとにかく、その、嫌な予感ってそういう感じなわけよ。実際に嫌な目に遭ってないんだけど、すぐ帰ったから。人が歩いてないなんて初めてだったから。夜出歩くなとは言うけど、本当に俺以外出歩けないのかよって。そんなバカなことあると思って。いや、ここパレスチナやんと思って。急いでホテルに帰ったけどね、本当に。で、話を戻すと、だから嫌な予感がするんだよね。だからもしここから反発して上がっても、今回大きく取れなかったな。でもまあ今すでに持ってるものがあるからいっかっていうのと、とにかく今持ってる資金、新しい資金を追加するって言ってた5000万をなくしたくないと思ったわけよ。とにかくかすり傷は食らったけど、なんかなくすような気がしたんだよね。わかんないけど、なくさないかもしれないけど、とにかく、なんて言うんだろう、まあいいやって、とにかくこのお金は取っとこうって、なんでかって言ったら今、この仮想通貨に携わった人間のほとんどが金を失ったはずなのね、今回。だって今2万ドルでしょ。相当、うぬぼれてただけだったってことなわけ、この1年間。で、もうビットコインのグループとかではなんかね、労働こそ本物の価値だとか、労働しようとか、投資ばっかりじゃなくて労働しようとか言われ始めてんのね。みんな、労働の価値を思い出せとか言われてんのね。働けって、ちゃんと働けって。だから、なんかね、ビットコイン反省会っていう YouTube があって、そこの工事東っていう有名な人もいるんだけど、ビットコイン。マキシマリストって言ってもビットコインしか持ってない人なんだけど、ああもう日本円がねーとか言って、思ったより上がんなかった今回っつって、俺1000万ぐらいになったら売るつもりだって、売るっていうかまあなんだよっつって、思ったより上がんなかったわけよ。700万しか上がんなかったから。でさらに思ったより下がってきたわけよ。でみんなもうここまで下がるとは思ってなかったから、400万ぐらいで止まると思ってたわけね。4万ドルぐらいで。なのにめちゃめちゃ下がっていってるから、真面目に働かなきゃいけないフェーズになったわけよ、みんな。それか、その、いい家住んでたんだったらちょっとスモールにしなきゃいけないぐらい、見立てがみんな狂ったわけよ。もちろんこっから4万ドルに戻ってくれば、今から倍だけどね。戻ってきて安定すれば、みんなまあ予定通りだなってぐらいなんだけど、2万ドルまで行って、さらにこれ1万5千ドルまで深掘ったら、それ一瞬で反発んだったらともかくずっと1万5000ドルとか1万2000ドルまでもし行ったらだよ、1、2年かけて。行く可能性あると思うんだけど、可能性はね。そうするともう、みんなちゃんと働かないと、ビットコイン取り崩すことになるわけよ。だからみんな日本円を舐めてたってことなわけね。いやー、だからもうみんな働けた方がいいとか言われてんのね。もう、かなり昔から投資してる人以外は。2014年から投資してる人以外は、 もうこれね、相当失ったと思うよ。で、失ったやつってね、なんかね、結構分かりやすいんだよね、外から見てて。俺みたいに200何十万損失出しましたよって言わないんだよね。まだ、その、ギリ損失してないとかなんかね、強がるんだよね、損失。いや、お前明らかに出してるでしょっていうやつ、ビットコイングループなんだけど、のやつらであれば、いや、もうステップに命かけてるとか、今こそ行くぞ、ステップとか、全力ベッドだとか言って、もうなんかこの人いつも防御力高めとか言ってんのに、ステップンで動くんだって思って行った瞬間、ダーンってステップン大損失食らったじゃん。そしたらなんかしばらく何も言わなくなったんだけど、まあ BTC おじさんの僕としては、なんとか良くないと思いますとか、なんか急にスレッドに入ってきて、なんかね、BTC おじさんとか言ってね、ステップンで損失したことを言わなくなってんだよ、なんかね。いやいや、お前大暴落食らったやろ、なんか全力ベッドとか言って、しかもお前仕事してねえわけだろって。投資で食ってんだから。いや、損失食らったよ。お前損失出しましたって言えよって。いくらの損失でしたぐらい言うんだったら可愛げなんだ、俺みたいに。言わないんだよね。その、で、つまり何が言いたいのかって言ったら、なんかめちゃめちゃ損してるやつって、損してること言わないんだよね、逆に。なんか強がって損してないって言うんだよね。それがなんか特徴だってことが分かった。明らかにみんな損してるってお前思って、ってんのに、でそういうやつってなんか見えっぱりっぽいんだよね、なんかすごくすごい見えっぱりなことをいつもね、そのスレッドでつぶやくんだけど、そういうやつらって、そういうやつはガーンって今回絶対外から見ても損したでしょ。だってこのね、つい最近の12月から入れてったやつなんてもう全部損してるはずなのに、じゃあなんかギリギリ損をしてないとか、なんかね、何言ってんだこいつらって、いや絶対にお前が一番損したでしょって。で、そういうやつってなんかね、さらにもう一個ね、特徴的なのが、なんか、まあ、情報売ってんのか分かんないけど、なんか、なんかあなたが悩んでるんだったら解決策は一つ、すでにやってる先人に教わることとかなんかね、コンサルなのか情報商材売るのか分かんないけど、なんか、急に強力なセールスし始めるんだよね。で、金失ったってことなわけよ。で、ここでポイントなんだけど、金をそんな失ったやつ、まあ金を失ったことを隠すってわけよ。要は金を失ってるやつほど金を失ったことを隠すことが分かったわけよ。俺みたいに傷はこんぐらいでしたよって言わないんだよね。いやもう相当手が、要はもう相当なくなってるわけよ。でもそれバレないために強がるってことなわけよ。いや、いくら失いましたって言えばいいのに。ビットコインのグループでも、ね、ちゃんとした人は言ってるわけよ。2万7千ドルぐらいで買ったけど、ちょっと早く、高値掴みしちゃいましたねとかはっきり言ってくれるんだけど、なんかね、見えっぱりなやつ、なんか自分はなんか変、なんかしょぼいやつだと思われたくないっていう、なんか見えっぱりなやつらほど、いやお前どう考えても時系列取ってる損してるでしょってやつ。だって普通3段階で難品するんだから、3番目まで入れてんだったらもう大部分入れてるはずだから、損はギリギリしてないとかなんか言うの、あえてなんかね、損してないこと言うんだよ。普通損したこと言うんだけど、ちゃんと。今回ちょっと早く買いすぎましたね。僕ミスりましたとか、ちゃんと言ってるわけ。俺みたいにみんな。余裕のある人たちは。余裕のない奴らってなんか、損してないっていうのね。超見えっぱりなわけよ。損してないことにするつもりですかみたいな感じでこっちから見てたら。誰がどう見てもわかるんですけど、みたいな。さらに、なんか物販教えてんのかわかんないけど、なんか、トレード教えるのか分かんないけど、トレード教えてんのか、いきなりトレード教え始めたりするわけよ。なんかトレードで勝ちたいんだったら、すでにその先行者に教えてもらった方が確実ですとかいきなり言い出すわけよ。ってトレーダーのスクール始めやがったみたいな。今までそんなに全面切って言ってなかったのに、なんか急になんか教えてもらった方がいいですよって、教えてやる、お前が金回収しようとしてるんやろ、そんなん分かんないバカじゃったと思うなよ俺たちのことをって、子供扱いしすぎなんだよって。ツイッターのプロフィールが子供みたいにして、なんかふざけたじゃん、みんなツイッタープロフィールって、その読んでるだけのやつらって。だから俺たちのことを子供だと思ってんのか分かんないけど、もう損してないことを隠して、さらにトレーダーを勉強したいんだったら、すでに教わってる人に教えてもらうのが一番の近道ですとかなんか言い出すの、いきなりみんな何言ってんだよって。お前めちゃめちゃ損したら、これどう考えてもお前は損してるわけやんって。 そんなお金を全部損したやつに物を教わったら損するやんって。だってそうじゃん。お金持ちに教わらないとお金持ちになれないわけじゃん。だからそいつら隠してるわけじゃん、自分が損してることを。それは分かってるわけだから。なのに、俺たちから見たらお前明らかに損してんのに、そんなお前に教わったら金なくなるやんって。だって、お金ない人に教わったらお金なくすわけやん。言ってるわかる？お金持ちに教わったらお金持ちになれるわけじゃん。お金ない人、いや、お金を失った人に教わったらお金失うやんって。で、お前らが失ったからって、急に、その、確実な成功はすでに成功されてる人に教わることですとか言って、急にセールス始めるから、なんかビットコインとかの、そんなグループとかでも、いろんなスレッドとかでも、いや、俺の見立て通りお前損しとるやん。損してるところじゃなくてほぼ金なくなったべみたいな、もう俺の予想通りですよ。それが読めなかったら投資なんかできないわけですから。あのチャートより簡単なわけですよ、そいつらの、あの経済状況を見るなんて。で急にツイートが増えたりするから、なんだこいつって、なんかもう現金集めないとやばいって状態なわけでしょ。もうそんな焦ってるお前みたいなやつに教わったら絶対金溶かすやんって言って近づかないようにするんだけど、まあ言っちゃうやついるんだろうね。まあ、とにかく、それまず全て差し置いて、一回俺、この新規に金を入れるのは、あのね、3年後に上がってくると思う。ビットコインって必ず死んだって言われるから、ビットコインは死んだっていつも言われるから、それでも上がってきた歴史があるから、あの、また上がってくると思うんだけど、しばらく2、3年、まあ、2年くらい横横上がって下また下がって、横横下がってまた横横上がったと思ったらすぐ下がってって、その、ジグザグジグザグを繰り返すわけよ。俺は、なんかそのラインがむしろね、2万ドルとか2万5千ドルとか1万5千ドルとかのラインを行ったり来たりするんじゃねえかと思ってるのね。でもしかしたら一瞬だけ1万ドルとかタッチしたり、だいぶなんとかショックで、わかんない予測だから、とにかくリスク取って今動く時じゃないなと思ったわけよ。なぜなら2年3年上がらないっていうのが常識で、今パーティーしてんのみんなね、さよならパーティーまた2年後ねみたいな。ってことは今からその急激な上昇は見込めないわけだから、やっぱりだって大金持ちたちが入れないって決めてんだから、また次の春に向けて2年間ぐらいみんなでプロダクト頑張って夏休み冬休みしようぜみたいなこと言ってるから、はい。まあとにかくね、俺は今そういう状況でちょっと現状が変わってね、あの2万ドルは美味しいラインだと思うけど、その美味しいラインだと思うけど、それはあくまでも3年ぐらい上がってきたからなわけよ。2万ドル以上は上がると思うよってことなわけね。うん。だからこの、こっから半分になることだって考えとかなきゃいけないから、その時のメンタルってやっぱ、ちょっと耐えられないなと思って、俺は一回、今回新規で金を入れるのは一回損切りかまして一回出てきたってことね。俺なんか嫌な予感がしたから。なのでいくらまで落ちるんですかってのは各々決めてください。3年後には2万ドル以上にはなってるとは思います。ただ今からどっちに触れるのかっていうのは分かんないし、俺はちょっと、まあもうこの仮想通貨を 2,3 年ちょっと美味しい時には美味しいと思った時には入れるけど、ちょっと 2,3 年2年ぐらいを様子見にちょっと切り替えました。おそらく1年以内には買っていくと思うけど、それでもやっぱりビットコイン以外のコインは多分戻ってこないと思うから、うん、ソラナとか多分俺戻ってこないと思うんだね。4年後とかにはまた新しいコインが現れると思うから、戻ってくるのは確実に BTC だけなんだけど、だから BTC だけもし買っちゃってる人は持ってれば4年後に上がってくるから、ビットコインっていうのは4年例えば絶対に最高値を更新してくるものだから、もしバブルの頂点、例えば2000この間の12月で次1月で次3月に入れちゃった人でもビットコインに入れてるんだったら4年待てば基本的にはその700万をまた超えてくる可能性は超高いから安心して、だからそのためにビットコインだよって言ってたのね。ビットコインは戻ってくるから、どんなところで掴んでも。だから俺の VR ゴーグルの中のセミナーの資料を開いてほしいんだけど、もし最高値で掴んでしまった場合でも BTC だけは4年ごとに最高値を更新するんで安心してください、安心して持てるんですよって。うん、だからそれ以外のコインを掴んでしまうと最高値を戻ってこないものが 70% ぐらいの確率であるんで、ビットコインにしといてくださいって、みんな儲けることばっか考えてるけど自分が高値で掴んでしまうっていう可能性を考えてないんです。だから買っちゃってるんで、みんなでもほとんどの人が高値で掴むわけなんで、 でも安心してください。4年経てばビットコインはその掴んだ額よりは戻ってくるんで、そこで売り払うことができるんでってことね。はい。ということで、私はですね、この2年間はやっぱり、仕事に、集中します。うん。まあ、っていうか、やっぱりね、もうビットコインがしばらく盛り上がらないって分かってきたら、ちょっと冷静になってきたんで、ね、うん。でも私は、この日のためにちゃんとコンテンツを取りためてたんで、まあ、今からは美味しい買い場がもしこの 2年の間に訪れたらそこで入れるってことね。買い場探しってことね、こっから2年間は。買い場探し。うん。2年間は買い場探し。もうなんとかショックっていうのが来るたびに入れていった方が、まあ、俺はいいと思います。はい。ということで今日これでね、終わりにしたいと思います。I love Chris Rich. Aglibita, Lippe, Lippe, Aglibita, Hitta, Shooter, Millionaire, Kasotsuka Toshi, Millionaire, Suji Roka Bushi, Okane Kasugi, Okane Fiasu, Tameni Salari Toshi, Ore wa Jiba na Video Tsukuru, Sarani Moyasu Toshi, Kuruma Daiya Yori mo Mazu wa Okane Masu Toshi, Hashita Gane de Kaeru You ni Natte Kara Bori.ウーラナイリップルーは4年前からまで積み立て頭の中で未来数字浮かび俺は組み立て追い風向かい風関係なく積み上げ俺はリップルーマジでシンプルまるでイーグルたまにグーグル投資独学やるぜそつなく時に暴落見捨てられた春と声投資見抜く表す頭角乗客増えた時に俺はさらに一段と昇格アクリビタリップルリップルアクリビタヒッタシューチューミリオネア仮想通貨投資ミリオネア数字ロカブシアクリビタリップルリップルアクリビタヒッタシューチューミリオネア甘い話のうな自分の目で見ない個人投資家は決断自分がリーダーゼロから俺は気づき上げてきた買い時仮想通貨下げてきた銘柄なんて自分で決め人に頼るんじゃねえ情報入れて負けたって人のせいにすんじゃねえ自己責任上がる前に仕込むぜ波が立つリスク承知挑むぜ無責任の勝ち負けよりも戦い方が重要知性重ねしばかり経験積む修行相場上げても浮かれないから相場下げても焦らないからマイペース保ちトレンド先行くレースキーケース絶対高級車で並べる仮想通貨バブル聞いてバブル弾け下がり長く止まり見捨てられた時に勝って待つよ爆上げアグリビタリップル、リップル、アクリビタル、ヒッタ、シューチュー、ミリオネア、仮想通貨投資、ミリオネア、数字ロケブッシュ。